2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
ハバロフク、ラジオストック、サハリン。サハリンってあれでしょ、カラフトでしょ。
カラフトって言ってましたね。
カラフトってどうやって行くの。
北海道から船じゃない。
船で
飛行機とかないんじゃないの。空港あんのか。
そうなの。
北方領土とかさ、本当行くきっかけもないからさ、興味はあるよね。こっからがロシアなのねみたいな、見てみたいよね。
見えるところにあるから。そうそうそう。
でも明確なあれはあるじゃない。ここが日本の領土でこっからがロシアだみたいなのあるわけじゃ
ん。ロシアが言ってる国境線と日本が言ってる国境線が違うから、
そのリアルな場に行ってみたいよね。あ、ここがそういうことなんだ。
なんかそういうのはあるみたいな。でも下手しすら拿捕されちゃうから。
パスポート没収されたりさ、
大変だよね。でもそのギリギリのところがカニが取れんだって。
あ、そうだ。
だからよく根室の空
いた時経済水域ね。
そうそう、
利権ね。
でも
根室のカニはうまいな。
ロシアの、今日ロシアの話ばっかりだけど、日露戦争ってあるじゃない、日露戦争って日本勝ったみたいな感じで、
言われてますが、
言われてます
けど、あれは違います
よね。あれはもう、ドローだった。
ドローですね。
ドローだったんだけど、
ニコライ2世ね。
ニコライ2世ね。
もしかして日露戦争
の話。ロシアトーク。
ロシアトーク。
最近実はちょっと勉強してるんですよ。
そう、
私も今日露戦争をちょっと今学んでる最中。
あのニコライ2世は実は日本で切りつけられた
そうです。そう、事件があったんですね。
で、眉間にね、傷があるんですよ。日本の警察官にね、ちょっと頭の柱警察官に、あの皇太子時代にね、あの日露戦争の時の、あの王様のニコライ2世っていうのは、皇太子時代に日本に来て、大津を旅してた時に、警察官に切りつけられたんです、日本の警察官に。当時、大国のロシアの皇太子を、まあ、三島国の日本の一警官が切りつけたんだって、その国際問題なんですよ。
そうですね。
それはね、だからもうね、ロシアのそのニコライに対しての気を使いよってたら、もうそれは大変で、それでもうやっと機嫌直して帰ってもらったっていう話
だけど、やったら死体切りつけられた後、機嫌よく帰れるんですか。
だから、女とか、もうそれは大変だった。もう治療するまでも日本がもう最先端の医療だった。
で、なんか最後機嫌よくニコライ2世は国に帰ったっていう、いい国だって言って
帰ったの。おもてなしのことができたの、その頃から。
はあ、すごいですね、日本のその逆にそのリカバリー力。
だから最後戦争のドロー決着になる、まあ、日本としては勝ったっていう形で終わらすんだけどさ、実際にはね、ドローなんですよ、あの戦争は。
戦争って勝ったっていうふうにおっしゃってますよ、
ね、それはプロパガンダ。
それはね、プロパガンダ。日本は結局ね、日露戦争 の舞台は満州でやってるから、
あ、そうです。
そう、中国は負けたといえども一ぺ領土を占領されてないんですよ。
ロシアはね。
ロシアは。
なるほど。
ロシアは。
確かにそうですね。
それで結局押し返しただけで、でも日本は押し返してから今度はロシアの領土に入っていく力がなかったの。もう石投げてたんだから、もうお金なくて、最終的に弾突き果てて もうただでロシアはロシア革命が起こっちゃったからそっちにちょっと力入れる余裕がなくて、その部隊があるんだったらもう自分ところのいわゆるあのモスクワ周辺のロシア革命を抑える方の方が必死で、それであのもう攻められなかったのが事実。それでポーツマス条約でその講和会議をあのの前にそのアメリカを仲裁にして何度かロシアと仲裁したいと、もう日本はもう戦う力がないんで、だったらじゃああのアメリカが仲裁して、じゃあ日本アメリカのポーツマスでじゃあ講和会議やらないか。ただな、このまま行くと日本はロシアの土地を一個も占領してないってことになるから、このままドローって言ってもかなり条件悪くなるぞってアメリカに言われたの。それで
日本
ここで日本が講和を持ちかけたとしたら日本からやめませんかって言われてるから、ね、日本の方が負けになっちゃうよっていうふうにアメリカの、人に言われたんです。だからじゃあつってガラ空きの誰も住んでない、まあ、誰も住んでない語弊があるけど、まあ、手薄だったカラストを占領した。そしたらロシアの土地を少しでも占領してるから、ほら勝ってるじゃん日本、ほらっていう
落としどころという、
そう最後にワンパン入った、ほら
入ったでしょ、
っていうのがカラストの占領。
まあそうだね、住んでないんですよ、
当時は、まあ、あの一番極東の果ての果てだから、だから分かんないけど、その一番端の石垣島をあの 取ったから、
例えば
OK よとかって、そういう話なんですよ。だからあのポツマス条約で全権のウィッテっていうあの向こうの人がいるんだけど、日本はほら取ったじゃないか、だから日本は勝ってるよねっていうところで進めている。それを全権大使とやってたのが宮崎県出身の小室太郎という方なんですよ。
さあ始まりました、今週も銀賞フットボール球軍でございます面白くてためになる今日もフットボール革命の話を、銀賞のミラノサイゼリア楽天にしているちょっと何なんですかこの冒頭の。いや最近この代々木でみんなあるじゃないんですよ
ロシアのことについて我々あまりにも知らなすぎるよね、
確か先週その反省はありましたよね、
勉強してるんです最近で、
それで
先行きすぎちゃってもうフットボール革命追いつけないですよ
歴史、
それで
違う革命を目指してるんですかもうどうしようか、ちょっとハテナになってます最近は、どうしようか、もう乗り突っ込みでちょっとメモ取ってから違う半歩ってます、
授業じゃねえし、
1個だけ言わせてもらうと、ちょっとさっきの続き途中だから、
小村寿太郎がね宮崎県
結局まとめようとしたんですよ。それでじゃあ半分だけやるよと、カラフトの半分、半分はやるよということで、
変な線引いてありますもんね。
そうそう、線引いてある
直線ね。
そうそうそう、あそこからするとあの日本はもらうということになるんだけど、
そこで、まあ、領土だと、
その明治の頃はそこで終わるんだけど、それを忘れてなかったロシア、
忘れてなかった、
ロシアは忘れてなかった。だから
1940年
戦争が終わった時のいわゆるヤルタ会談の時に日本は、日ソ不可侵条約を結んでるんだけれども、日本がポツダム宣言を受諾するしないの時に、ね、
進行しました。
講和が済んでない段階の時に、日本がもうガラ空きの北方領土取られちゃった、やり返されちゃった、同じことやったらロシア、それは国際法上違法かどうかっていうことに関してはこれは難しい政治の話だから言わないけど、そうだから日本が日露戦争でやったことをロシアは逆にやった、戦後忘れてなかったです。
今のは1945年8月の話で、
さあ再び始まりました金賞フットボール義勇軍面白くってためになる、今日もフットボール革命についてのお話をね、話していきたいと思います。
勉強になるでしょ、
勉強になるでしょ、思い出した、先週ほら あのみんなが知ってるなんていうのスマイリーなロシア人、キャッチーなね、うんうん、あの馴染みロシア人がいないっていう話じゃないですか、うんうん、私思い出しました、ね、
誰でしょう。
あのね、あの、まあ、みんな知ってるって言ったら遅いですけど、私あの兄の兄がですね、あのホッケーの仕事してまして、あのサハリンというチームがあるんですよ。で年に1回サハリンのチームが、ね、来るわけです、日本にね。そこのオーナーのおじいちゃんがいると、オーナーというかそのチームスタッフのね、それは我々がいろんなあの日本で演出するわけですよ。一回ロシアが来てるって言うんで、鹿のぬいぐるみがいるんですけど、着ぐるみが鹿がコントローラー持って、あの美少女ですね、テトリスを動かす、テトリスもすごい名人のプレイ動画を動かす、鹿がやってるっていう、テンテテテンテテ、あの曲もなんかロシアの
民謡でしょ。
で最初下手なんですよ、その映像ね。その出来上がりの映像、出来上がりのもただ流してる。でも鹿がやってる風に、で僕は横で、僕じゃないそのアニマですね、横でリアクションを取ってる、ね、そうすると横でアップをしているロシアの選手がなんだとチラチラ見出すわけです。でそのおじいちゃんも見出すわけで、その見てるその映像が俺たちのテトリスっていう目を確かにしてるんですね。でしかもバカだな、下手だなと、なんだお前そのスキルはと、テトリスは何も分かってない。それが1点どんどんすごいその状況からバンバンはめていくわけですよ。それにみんなおおってなってバーってなって、最後しかもガッツポーズとででででっていうところまでやるんですよ。したらもう試合始まる前におじいちゃんが走ってきて、うん、僕と鹿、僕とじゃ僕じゃない、兄と鹿を捕まえて、うん、もう満面の笑みでグワーンとみたいなことをロシア語で言うわけですよ。僕らも襟首掴むぐらいの勢いで
話して、素晴らしいって感じね。
そういう感じでホリトポケつけてみるとととにかく喜んでいる。日本人も捨てたもんじゃないなと、面白かったよ、もういい試合しようわみたいな感じになるんですよ。
あの、ね、僕身近なロシア人、
一番、
一番、
あれただのアメリカ人ですよ、テンションで言うと。
アメリカ人、
まあ、変わんないですね。
でしょ、だから、あんまりその
イメージ
なんです、暗いイメージはないよね、
ただのアメリカ人ですよ。
でしょ、酒がバーボンかウォッカの違いだけで、
でしょ。それを思い出しましたね、非常にね、
そうね、テトリスはなんかロシアの
ゲー
ム、あとあのウイルスバスターのカスペルスキーもあるロシアの。
何ですかそれ、カスペルスキー。
カスペルスキーってあのウイルス、アンチウイルスソフト知らない？
あ、出てるんですか、
うん、あれもロシアのね、元 KGB だっていう嘘っぽいのが
そうなん
だ。あの、
そうですね、いや非常に非常にわくてロシアの勉強をねさせていただきましたけど、
まあ、あのインターナショナルなことをこうやっぱりこう突き詰めていくと、いろんなところのお国柄とかそういうことが勉強になるよね。だって今リオってさ、まだ地下鉄が通ってなくてさ、
えリオデジャネイロ
とか、そうそうそう、で7月まであそこにトンネル開けなきゃいけないんだって
地下鉄が通ってないところが
工事遅れてるんでしょ、
勝ち取るんですか、すごいですね、
すごいね。
えで作ってるんですか今地下鉄
で、7月までにあそこにトンネル掘んなきゃいけないんだっつってまだ全然
いや無理でしょ、
無理じゃん、
え無理でしょ。リオってどういう感じなんですか、リオもそれこそね、サンバカーニバル、
うん、
ね、
今ちょうどやってます
よ、浅草の真似してるイメージしかないですけど、
浅草の真似
じゃなくて、浅草に
浅草が真似した
影響を受けて
浅草の真似してる、
浅草にセットしてるイメージしかないですけど、
さあ浅草のカーニバルにもやっぱやってるけど、やっぱり
すごいですね、
浅草もいいけど、
やっぱり文化ですね、あれ
おっぱいがやっぱりジャパニーズサイズじゃない、
はい、
本場のリオのカーニバルって本当にブルブルしてるじゃない。見た感じ
でもすごい迫力でしょうね、うん、浅草でさえすごい迫力でしょうね、うん、あれすごいですよね、浅草にリオのカーニバル持ち込んで文化だから誰も恥ずかしげもなくおばちゃんでもやってるわけですよ、うん、しかも本当に
軽いが、ね、
が東京出てきて気をつくの冷たさに感じた時と同じぐらいか同等それ以上のカルチャーショックを浅草で受けました、一昨年ぐらい僕通りかかって、
すごいよね、浅草のカルチャー誰が始めたんだろうあれ
高円寺阿波踊りとかね、
でパクリをちゃんと自分の中にこう持っていけるから、それはそれで日本の素晴らしいことかなと思うんだけど、なんかやっぱそこから転化できないじゃない、
もうサンパウロ忍者祭りなんかないでしょ、
面白いね。でもブラジル人が
サンパウロでやると
逆に言えばそうじゃん、だって、うん、
いや、ボルドーあるかもよ。あっちのリトル東京とかあるし、
ボルドー湯葉祭りみたいな
とか、ボルドーなんかあんままあ我々が知らないけど意外と強烈な日本好きみたいな人がその町都市で町おこしでやる。
いやでも日本人に対して の, そのリスペクトがやっぱりあるから、うん、もしかしたらあるかもね。
フランスとかすごいもんね、今日本のコスプレ文化のあのあれを。すごい。
味噌プレストとかあるんですか。
うん、
味噌プレスト。
ひょーってもう水なりに味噌ちょっとだけ飲む。
日本のオタク文化を。
ちょっと味噌プレストもちょっとしゃぶりません。
あ、どう
あ
るの。どうぞ。なんすか味噌プレスト。
入ってそれで豆腐とかが出てくるの。
ちょっとだけですけ
ど、フランス人が
濃縮さ、
フランス人が、
私はね、
ちょっと面白いこと言えたから、
君はね、いいかもしれないけど、私はね、仕事をね、8時間働いてきてね、ヘロヘロなんだ。
私も今日割と働かないけど、私もニートみたいに言わないでニートみたいに言われるもあるし、今の味噌プレストも僕の絞り出したもう職能の、
そうだったの、
職能の杖ですよ、今。私の職人芸の髄です今、ね、それは仕事の疲れだなんだ知らないですけどスルーされてね
感じなかった、ごめんなさい。
今のはもう今の20分が集約された作品ですよ、味噌プレスト、
はい、
そうかな、
分かんなかった。
ちょっとトイレ行ってきます。
客観的に聞いてみた時にどうなんだろうな。
あれはねどうかと思うよ、官房長。
とうとう飛ばしすぎだからね、
官房長。なんか今日、ハイテンションなんだよね。
突然
突っ込んでくる。でもやってんじゃないのかよ。
鼻炎薬入れすぎてる。
本当だよ、鼻炎薬で飛んでんじゃないの。まあまあでも、日本ってちょっと話、うん、そのもう一回戻るけど、うん、パクリ文化みたいなのあるから、うんうん、パクって入れるまではいいんですよ、
ね、
日本 の, その J リーグでも何でもドイツのパクリだっつうのはそれはいいんだけど、うん、それをいかに日本の文化と融合させていくかっていうことが、うん、パクった文化を成熟させていくことなのかなっていうふうに思うわけです。
いわゆる本場っていうものと、いわゆるパクリっていうか、まあ、偽物って言ったらからスタートするけど、いずれそれがミックスされた時にオリジナルでしょ。
そう
そこまで消化しないで終わっちゃうじゃん。
そこはなんかこうもちろん時間かかるのかなっていう感じがします。日本
も私思うことがあるの、それで特にサッカーの方に限っても同じことなんで、いわゆる本場っていうものってあるじゃない。本場のサッカーはこうだっていうのに、パクった側の日本人が所詮サルマネでサッカー文化も応援文化も真似てるんだけど、本場はこうだっていうものにこだわりすぎる一部のやっぱり、権力あのマジョリティがいてさ、そこにこう遠慮しちゃって、なかなかそのパクリからスタートしてミックスした消化っていうのいけない壁があるの。そんなの分かる。抵抗勢力になっちゃう。
味噌プレストの話終わっちゃったん
ですよ。終わっちゃいました。
今トイレから帰ってきた
んですよ。そんな
抵抗勢力かなんか言ってるから。何すか
味噌プレスト。
わかめとアサリの話で今抵抗勢力違う
味噌
すごく盛り上がる。
味噌に納豆入れる話はどうかとか、ま、そういう話してない。
また日露戦争の話じゃないでしょ。
違うよ。
トイレ行ったらすぐ俺の言葉忘れちゃうんだ。
ちょっと味噌プレストの話をどうやって広げることができ
る。文化的な話に行っちゃうでしょ。二人ほっといたら頭いいから。
そりゃそうだ。味噌プレストの話
をどうやって。落ち落ちトイレにも行けないですよ。
味噌プレスト
の話。じゃあいいよ、味噌プレストの話。文化的な話って
ない。何の話ですか今。何の話ですか。抵抗勢力。
オリジナル、オリジナル本場っていうもの、例えばさっきのサンバ、ブラジルのリオのカーニバルをパクって浅草で流行らせた、うん、日本パクリじゃない最初は、はい、パクリで始まってある一定のまでは浸透するけど、うん、そこから消化しきれないのがまた日本人の特徴だねっていうのが相当のまあ提言なの。
消化しきれない、うんうん、
中途半端で終わっちゃうみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
で参謀長が思うことは、本場をパクるときはみんないいぞいいぞってなるんだけど、パクった側が要するに改革派がどんどんそれを日本流にどんどんアジャストして日本オリジナルの楽しみ方に変えようとする、活動をしようとすると、 日本人の中のその本場が大好き、ドイツはこうだから、ブラジルはこうだからという、イングランドはこうだからという人間のある一定の人数が、そこが一番抵抗勢力に後になっちゃって、中途半端に終わるっていう、言ってる意味わかりますかね。
なるほどね。
ということをよく感じるんですよ。例えばこれをサッカーの応援文化に例えると、はい、ふざけたコスプレの格好をしたり、何が J リーグおっぱい対決だと、っていうふうに文句を言う人たちがやっぱいるわけですけど、それはその人たちにとっては邪道であり、なんだろう、
そのそんなのがプレミアリーグにあるのかと、そういう考え方で、
つまりね、そうそうそういう、そういうのが、例えばっていうことはそういうことです。同じ日本人なのに、結局は外から外国の文化をパクって今日本流にアジャストしようっていうチャレンジ中にですよ、チャレンジし始めた人に、いや本場はそんなことしてねえだろっていう理屈でドンって潰しちゃうから、その今相当が言ってるなかなか消化しないよねっていうのは、多分そういう
日本のやっちゃってるかもしれないですね。私もその気がつかないうちに何かのジャンルではやってますけどね。なるほどね。
なんつうんですかね、そういうのね、日本流に最後仕上げることに抵抗するのもまた日本人の一部にいるっていう感じ。
こういうとなんだかあの卑下してるっていうか、なんかこう卑屈になってるんだけど、所詮さ、うん、アジア人だからさ、そんなそのヨーロッパの真似事をしたってさ、所詮がアジア人なので、うんうん、そこの部分はやっぱりこう本当に日本という日本らしさみたいなのも、うん、やっぱり入れていってもいいんじゃないかなっていうふうには思う。
私本当にもう世紀の大発見をしたんですけども、これはあれなんですよ、基準が向こうにあるのがもちろん原因じゃないですか。でもね、一個だけオリジナルで突き抜けて世界一なものがあるわけですよ、うん、それはもう AV ですよ。
あ、ね、日本のね、
だってポルノビデオでしょ、向こうから輸入されたもんですよ、うん、そです、あそこから我々の民族は前提のストーリーを編み出し作り、インタビューを作り、 BGM を抜き、
そうです
ね、あの倫理ぼかし声も作りね、で今は本当に世界に冠たる湿ったエロチスズム、ね、隠す文化、
そうです、
ね、それは築き上げたわけですよね。っていうのはなぜそれが外国文化の侵略、もともと輸入でありながらオリジナリティで世界に関することができたか、それは日本人が一番日本の女に興奮してるからですよ。
いや、そうですね、
ルーツを本能に目覚めて加工したもんだからですよね。日本人を誇って胸を張って加工した結果、世界に簡単なものが、
やっぱり金髪姉ちゃんじゃダメっていうね、
あそこでいやいやいやエロくねえと日本の女なんか、ほら金髪でやんなきゃ、もうエロビデオっていうのは金髪で作るもんでしょってなったら、
最初はスタート
で、これは世界中の人がね、あの、なんていうんですか、 X ビデオってジャパニーズガールハブはビッグキーなみたいなね、あるじゃないですか、ジャパニーズガールダンスみたいな、出てきてない
なんとか
タイトル笑うときなんですか、アジアンセクシースクールガール、スクールガール、
なんかさすがニートだけあって見てるね、
村長ネット動画見すぎだよ
どんだけ暇なんだよ、
時間あるな。
でもそう、要するにだから文化的鎖国がない頃、あの時代があってこそ日本のね、そのポルノ的なものはね、女性同士を今申し訳ない時間だけれども、これ何かのヒントになるんじゃないかなとね。
そういうこと、あの、だって江戸時代はさ、日本って春画だったんでしょ。でもそういう映像のさ、あのエロスはさ、やっぱり輸入でしょ最初。でもそれを完全に日本のもうアダルトっていう形に完全にアジャストしてこのマーケットを作ったっていうのはそういうことです。
そういうことですよね。
結構なんだ、数少ない成功例。
だから侍映画を撮るのは、侍が大好きな日本人が撮るのが一番やっぱりかっこよく撮れる。
例えば、もう一個言っていいですか。例えばじゃあソーセージってあるじゃないですか。あれ多分フランクフルトとかドイツのソーセージとか本場ってやつだよ、はい、でももう日本ってそれをガンって入れたら、はい、もういろんなものを加工して、はい、あの タコさんウインナーにしちゃったりって、独自の文化を作れるってことでしょ。相当言ってるのそれでしょ。
そうだよ。
だからやればできるんだけど、
な
か
な
か
結局それにねバイエルンっていう名前つけちゃうんだ。
そう、それはだから
自分らが作った、すっごい日本人が美味しいやつ、
ちょっと、ね、その
加工したのに名前バイエルン、
コンプレックス、
ハンバーグ
も、名前にコンプレックスを残しちゃうのはまだある。そこをもっと突き抜けちゃえば。
全然関係ないですけど、私高校の時にひた隠しに家族から隠してたそういう裏ビデオの VHS5 本全部1から5までルビー言って全部それのタイトルバイエルン対マンチェスターにしてました。
よくやった
バイエルンそれはマンチェスターがいいかも。
バイエルン
全然関係ない。
でもスルーシャールが最後に入れた試合もその3にも入ってるんですよ。
え、そこに入ってる
の？入ってるんです。あ、1がそれ
カンプノー、カンプノーのあの試合でしょ。チャンピオンズリーグのあれでしょ。あれ、あれカンプノーでしょ。
うわーってやつね。
シリンガムとスルシャールが
消えたやつ。そう、スルシャールなんだけど、当時の解説はソルスキア
ソルスキアって言うやつでしょ。
ベッカムのやつ、
1999年のウェザーチャンピオンズリーグ
で一番性欲強いことのやつです。あれ、私が一番性欲強いこと
の知らない。自由だから我々話がどんどん広がっちゃって
確かにね。そうっすよ。
だから村長が今トイレに行っていない時代はそこの日本人の強みでもあるのにいまいち行かないこの物足りなさを、はい、まあ相当がずっと感じてるっていうところでね。
やっぱ本能で愛してるものを加工した方がいいんですよ、ね、日本人のおっぱいの形を。
そうだからその今そこに通じるものがあるんだけど、
はい、本当だ。
そういう今ねうちの女の子のホームの応援団今練習してんの。何してると思う？普通さ横断幕作ったけどさちゃんとの練習するじゃん。今練習してんの失点した後のリアクションを練習しようってみんなで動画上げて、おーおーおー
いいよね、面白いよね。基本ネガティブなシチュエーションに捉えがちなことをそもそも楽しくしてるんですよ。それすごいよ。
素晴らしいっすね。それ二酸化炭素を酸素に変える技術ですね。未来のねエコ技術、エコサイクル。
コーナーキックから失点した時はこれとかさ、フリーキックを直接押し込まれた時はこれとか、すごいの練習してるなと思って。今年のオナルコ期待ですし、期待持てるなと思った。
もう弟子たちが揃ってますね。はぁ、なるほど。今日も非常にね、日本にはその今そこというか元々根差した本能に誇りを持って加工していけと、加工するならするでね。
僕ね、本場の味、本場のやり方、本場ドイツはこうだどうだって言い続ける人たちって、うんうん、多分もうね、コンプレックスのね、もう裏返しなんだと思う。そういう人たちが一番日本人だっていうことにコンプレックスを持ってるんだと思います。そう、突き抜けてる人っていうのはそれで自分の国や自分の村はこうなんだからしょうがねえだろうっていう開き直りがあるから、どう思われようとこうするんだってね、
あのモンドセレクションとかさ、うん、あるじゃない？
そうそうそう。なさ、
そこのね、ね、アルフォートが一番世界でうまいに決まってるじゃないですか。アルフォートもアルフォートって、ね、確かに。
だからアレンジする、アジャストしていくっていう能力に磨きをかける方が、僕は絶対それで世界に勝負するって方がいいと思うんだよね。
それはあの日本にも
絶対そうなんだよ。だって日本ってそうやって伸びてきてるでしょ、江戸明治から、
ね、
サッカーもそうなってほしいね。
いや、非常に今日という話を
っていう話を
サイゼリアでスパゲティを食べる。
あの AV ロ
ビー次はもう無理に修正したよ話の流れを。
で
今日もうちょっと2人にもね話題を提供したいことがあって、報告、話題提供、2人はこれをご存知かいっていう J 4人女子会ご存知かい。
何この可愛い写真、これ、
え、これご存知？
わあ、あの写真で言うとあれですよね、可愛い女の子たちが
J リーグのユニの女子サポーターを今
あれですよね、
コミュニティができ
る J2 棟の現場に魔法使いが現れて、魔法かけたわけじゃないですよね、おっさんたちに。
違うんですよ、
そういう写真ですよね。
はい、いわゆる
20代の、まあ、真ん中から後半ぐらいのね、要するに学生も終わって就職もして、まだあのお金も一番持ってるのって実は OL なんですよ、世の中で
使えるお金を、
使えるお金を、
あで、あこれ裏あるけど超かわいい、
でどっちかっていうとですよ、はい、あの綺麗系を集めてるって、ここは自主的にみんなでこう、
本当これモデル事務所がやってるんじゃないの、
じゃないんですけど、みんな
これかわいい
じゃないね、
日頃から、うん、あの出勤したり、あのアフターファイブみたいな時にも J のユニフォームを着たまま、それで街をちょっと歩いてって、そのちょっとおしゃれをしながらっていう、
あなるほど、
いうあの現象がですね、あの
どういうのおっぱい対決出てる、
去年あたりから出たっていうことをお二人がご存知なければ一応報告で、
これもこれあるんですか、
あのよく読めば、あのもう4回目の女子ユニ会だって言ってるぐらいですから、去年から始まってるんだなっていうのが、これ知ってましたけど、
知らない、
あの多分浦和だか鹿島だかの女子のサポーターから、
じわじわ、それにうちの党員とか新あのローパー調査兵とか侵入させたら、
そうですね、でアゴ審査ないですか、
え、
アゴのしゃくれた女入ってない、
もちろん入ってないんですよ、
ローパー調査兵、でも山形いないんじゃないですか、
うん、なんか
あの山形っていうチームは多分知らないと思う、この人は
基本的に違う、
知ってる
女子サポという括りの中でも違うセグメントだと思いますローパーたちと
はあれです、バックトゥザフューチャーの中でどこか言ってるやつですね、うんうん、決して間違わない現在と未来があるっす、
またこっちはこっちの一つの、
だってこういう人が起点で一回も見たことないもん
そうそうそう、だから参謀長も思ったんだけど、いや日頃交わらない女子たちだなと思ったんですけど、
J2 というのも一回も来てないもん、でも、大宮のサポーターって可愛い、
可愛い方いますよね、大宮の方、
大宮のね、サポーターは
可愛い、リスさんでしょ、リスさんとかあると思いますかね、可愛いし、
でね、
いや基本みんな可愛いらしい、
多分我々3人は今あの味噌柔らかくしてるから、別にこれをパッと見たからってやんや言わないじゃない、ああいいじゃないじゃないみたいな、
すごいな、
でも中にはなんだっていう層もいるわけですよ、そこが要するに本場みたいなところ、
そういう楽しみ方すんじゃねえっていうことですか、
なんかね、そういうふうになんかアピールするのを嫌がる、あ一軍っていうのがやっぱまだ
ビジネス女子会が流行ってますからね今ね、
とかね、
何でも女子会って言いますからね、あのモデル崩れみたいなやつはねでもうハーフ会に始まりね、鍋会とかさ、
あとはその、まあ、相当がこの 2,3 年熱心なのが J リーグおっぱい対決じゃないですか、要は写真をね、あれはあの、
ね、何も否定する気にはならないですけど、よく参謀長それと同じトーンで話して
ます私の中では
J リーグおっぱい対決という
のは同じテーマなんですけどだって普段サッカーに興味ないし、
たまにノーベル賞を取った人がアホに見えるこういうこと現象ですよ
ね、そう思っていただいていいんですけど、はい、みたいな、
確かにそういうシーンはあるな、
ありますよね、芥川賞を取った人がもう強靭に見える瞬間
だな、あとね最近やっぱりこういうのも、こういうごめんなさいね写真見せてるのね、こういうあのコスプレイヤー、
アニメのキャラみたいなね、要するにコスプレのイベントみたいなんだけど、よく見たらみんな
皆さん
ユニフォームを着ながらズラとかもかぶって猫耳をつけて、
これ新しくないですか、
いいじゃない
、いいね、
いいじゃない、
これ俺やりたいな、
新しいタイプでしょ
そうそう、そういうことじゃないですか、あの己のこととして考えるんじゃないんですよ、これは
コスプレはコスプレの文化で、はい、日本が発信で、さっきちょっと言いかけましたフランス人がそれをパクるぐらいの文化になっているところに、今 J リーグのこのユニや耳をつけたりしながら楽しもうという女子がですよ、誕生してきているというのが、あのこれも昨年あたりから出始めて、
芋縛りがあるから逆にこうやりやすい、
ね、そういうことね、
だから我々が一昨年ぐらいに提唱したね、あの布屋をね、スタジアムに布屋をみたいなね話で、
だからそういうその新しいサブカル的なものも含めて J リーグを楽しもうという女子がですよ、
はいはいはいはい、
出てきてるというのは悪いことじゃないでしょ、
悪いことじゃない、でもその女子会は、あ女子サポは多分オフサイド知らないはずなんですよ、
はいはい、
そのチームの前身が NEC 山形だって知る由もなかった
から、
いや知らなくていい、知らなくていいんですけど、オフサイドまではなんかうなずいてましたけど、それいいでしょ、それは女子なんだから、でもオフサイド知らない子が何人見に来るかっていうのも文化の指標かもわからないですよね、
そう
ね、そこに旗を上げちゃいけないですよね、
そうです、そうです、
どうもありがとうございました。今末広亭だったらドドンって、ね、なってますけどね。旗を浴びちゃいけない、そこに旗を浴びちゃいけない。
あとあのこの間開幕した、すみません、また土砂の話題してあるんですけど、あの浦和の、はい、浦和レッズが好きな女子のサポーターさんがですね、あの浦和の開幕戦を見ててですね、
こんなことつぶやいている、
ゴール裏に、まあ、レッズのサポーターが裸だと、男たちが、もう本当にそれ
つぶやいて、これ女子がつぶやいてですね、うん、読んでいいですか、
どうぞ。
J リーグさん点々、割とガチでゴール裏で裸になる行為禁止してくれませんか。好きでもない男の裸なんて見たくありません。これがあるからサッカー見たくなくなる、試合は見たいのに目に入ってくるから深い。そう思っている女サポは、女サポは少なからずいるはず。
はあ、という、まあ、
743リツイート、
本音をつぶやいたと
思うんですけど、
まあ、ここからこのツイートは叩かれまくりましたよね、やっぱね、浦和レッズの男のサポーターを中心に。
いや、男がこれ叩いちゃダメでしょ。
男が叩いてるよ、実際リスペクトしろと、レッズのボール
を
っていうようなね、だから、彼女にすれば、もうトンチンカンなその叩きもいっぱい来て、なんかなんだかなって思っちゃったっていうことなんですけど、
あ、共感のリツイートじゃなくて
全然炎上したってことです。
でも、でも裸の女が行ったら結構お客さんになるよな。
真逆では考えない、これだからこういうこと言われるんです。
裸の女子サポがこうやってたらブルンブルンしてたら結構いけるよな。
違うルールになっちゃう。ちょっと
時期と
か誰でも、違う違う、誰でも試合見ないですよ。審判も客席見てます、それは。
もし女子サポが、はい、裸になったら、
はい、
これはすごくいいことだな。
あのね、80年代のドリフみたいじゃないです。
でですね、
こんなスタジオがあったら、
でですね、
私は行くな。
もう一個ラスト燃料を出したいんですよ、お二人に。
また来るんですね。
で、ここ言い切りた
い。はい。はい。
まさに今総統が言った通り、女子がこれマリノスのサポーター、これ開幕戦の話です。マリノスサポーターが上半身裸で。
いや水着
実際いると。
あ、素敵じゃない、はい、今写真
女子高生らしいです。もう夏はもうこの格好でゴール裏で応援して
る。
でこれに、はい、まあ総長が本当に期待通りの反応してくれてるので、はいはい、喜ぶ人はいますよね。
完成度があんま高くない感じがいいですよね、
うん、でこういうふうに、まあ、話題になってるって。
これは叩かれてはいない、
叩かれて
はいない、倫理的に
いいじゃん、
う
ん、
いや素晴らしいと思うよね、これ素晴らしい。しかも2月にこれ
まさにこの本人が、男のね、うん、男の上半身がありなら、要するにさっきの上半身、女の上半身としてありでしょって言って、この彼女は私は水着でゴール裏で応援するわよっていう。
なるほどね。
男は、下半身は出してどうだね、だったふんどし、何下半身は、
いつもは、いつもはキレキレの相当のトンチが今日はもうまるでハマってないそうですね、いつもの論法でいくとね、意外と低いカスでよくなったりする
そうなんですけどね、
今日はちょっとそうですね、
ダメ か、確かに
そうです
ね、反乱を下だったらいいのかなってブルンブルンしちゃったダメだ、8時間働いたとは無理だ。
そうか、確かに僕はその女子がいいなっていうのももちろん思いますけど、でもそれよりも女子があれをそんなに嫌なんだっていうのはある種、あ、ま、今までこういう時代にならなかったら表に出てこれなかった意見なんですね。
そうそうそうそう、
でも結構あるのかもしれないですね。
いやでも私以前ですね、
はい、
FC 東京推しだった時代がありました。
はいはいはい、
実は、
そうなんですね。
FC 東京の金を何百万つくの、400〜500万つくの、
FC 東京FC 東京っていうの風俗店ですか
FC 東京という
ね、
ブバイ河原にあるやつ。
ブバイ河原FC東京というクラブに、うん、僕の知り合いとお金をいっぱい入れたんです、僕はお金出してないでしょ、
出してないんじゃないですか。
俺は出してない
ですよ。もう偉そうに言ってるんですよ。そのプロジェクトが
集会したよね。
そういう形の応援があった
んです。出した方がいいですよって言って、黙くらかしてお金入れさせたんですよ。
ちょっとすごい怖いんでもう聞かないですけど、はい、なんですね。
そ、ね、したら、はい、やっぱあるおじさんですよ、おじさんが、はい、どうなんだろうね、あのベイリングのサポーターの裸、うん、あれ見苦しいねって、あのお金を出す側のおじさんがいて、何人かお断りをされたことはあります、
あ、それをスポンサーにならない理由になっちゃってる場合、
まあ、だからなんでサッカー、俺あんまりサッカー好きじゃねえと、そのサッカーの理由は、その反乱の男たちがなんだかやってるのは俺は好きになれない、ということで、まあ、サッカーが好きじゃない、だからお金を出さないというロジックにはなったんだけど、まあ、まあ、やっぱお金持ってる人たちってやっぱりちょっとブルジョワ層だね、だからそういう人たちが共感をしないわけですよ、オラオラって言ってるのに。
なるほどね。だから逆では考えれないじゃないですか、男女だから違うから、どうしよう、女好きでもない女の裸見たいじゃないですか。
見たい、
ね、
見
たい。でも女性はそうじゃない。でも
女性はあんだけバイエルンとマンチェスター語ってた人ですからね。それはもうお好きなのは分かってます。
いやで今一つね、その繋がってたんですけど、サンバカーニバル浅草のババアの反乱は許せるじゃないですか。
繋がりますね。繋がるんでしょ。
これは何なん
だ。何なんだっていうことなんですよ。
許せる。
あのそう、はい、同じこと私も思ったのは。今さっきの女子がレッズのゴール裏のね、な醜い野郎の裸見たくないわって気持ち悪いんだ、だから J リーグ見に行きたくなっちゃうんだ、行きたくなくなるって言ってるけどっていう物差しがあるわけだけど、でもじゃあ岸和田だんじりだとか町おこしのいっぱい祭りでもうふんどし一丁の男が荒々しくみこしをガーってやったりするのに、観客に女性の浴衣着たみんな夏の見物客でそれを見たさに行きますよね、女性は。つまり別に男の裸というものが見たいんじゃないの、その場、そのシチュエーションに合うか合わないか。
これはあの私の定食もカーリング理論と全く一緒なんですよ。
何ですかそれは。カーリング理論って初めて聞いた。
カーリングの女性がなんで可愛く見
える
の。
ああ、出るね。
あれもコンセントレーションと上目遣いとレフ板効果なんですよ。
そうそうそう
そ
う、
ね、そして深夜の深いという条件が偶然揃っている。上目遣いは女性はこびてするものなのに、こびてない上目遣い、しかもコンセントレーションがある。このコンセントレーションなんですよ。要するにだんじり祭りに対する集中力は裸を下品に見せないんですよね。必然性に見せるんですよ、裸を。男の魂に見せる
日常でな。
これは怒られるかもしれないですけど、ひょっとしたらゴール裏のサポーターの裸はあざとく見えてるのかもしれない、
う
ん、
そう、
それはコンセントレーションが欠如してるわけじゃないんでしょうけど、あざとさが勝ってるから波動として女性にそう伝わってるんであれば負けですよ。
そういうこと。つまり
男性に負けてますよって。
共有とか共感とか感動にはつながってない裸なんですよ、はい、
最大公約数取れてない、
取れてない裸なんです、うん、
で結論です。
どうぞ。おーお
ー、聞こうじゃない。
浅草サンバのババアには魂があると思います。あの反乱には。
なるほど、
はい、
なるほど。ババアババア言ってるけど、あれはいい熟女だね。
そうですよ、ね、
あなたは特殊なんで黙ってるわけ。
これは
コンセントレーション、文化に対するリスペクトの集中力がそこにはあるわけですよ ね。ですからこの J の25年ですかの裸も多分100年後にはそうじゃない風になってればいいなと、なる
いいなと、
いいなと方向に持てればいいな。
じゃあ必然性を持たせるためにみんな締め込みでやったらどうです
か。ふんどしってことですか。
そうそう、
なるほどね。確かに和太鼓の感じでしょ。
で太鼓も和太鼓です、ね。
だから J リーグって感じしますね。
浦和レッズじゃなくて、いいよって、
あのサッカーのゴール裏で応援する野郎どもたちのね、熱き野郎どもが裸になりたい気持ちもは分かるんですよ。分からないわけじゃない、なったこともあるし、うんうん、若い頃、
はいはいはい、だけど憧れましたよ若い頃はね。
だけど、うん、反対側から見たらそれが汚く映ってて、それが視界に入るからサッカー場に行きたくないというまあ女子、まあ、男でもそう思うかもしれないけど、 それこそお金持ちのね人も思うかもしれないっていうことも現実としてあるっていうことが、まあ、今のこの J リーグの、
俺もあれだな、おっさんがコスプレしてるとこに行きたくないって言われるかもしれないから、で反面教師だな。
そう、そうだから、それだってそう思われないように、それを上回る面白さがあれば、
そうそう、それはあると思う
っていうことじゃない。あ、そうだって、それはコスプレしてる人たちがやってるからすごい面白いっていうところまで行けば見苦しいにはならないんですよ。だからそこの、あの勝負はした方がいいかなと思うんですよ。その裸になってる人たちだってね、別に気持ちは分かんないんだわけないですよ、うんうん、それが客観的に見られててどう映ってんだっていうことを意識するかどうか、
この先広めていくにはそうですね、うん、あ、すっごい時間いってました、
すいません、
アウトの時間までいってました、
すいません、
ちょっと、いや、いい話今日もね、もう私途中ですごい大事なことに気づいてしまったんですけど、それやっぱり AV の話もそうですけど、根っこを生かす、誇りを持つっていうね、サッカーが輸入なのはもうしょうがないですよね、サッカーと競技が、
そうですね、
ただ我々が言ってるその名前が J リーグなんですよ、
うん、っていうことですね、
ね、私提案があるんですけど、どうでしょう、一番リーグ
堀江さんじゃないですか
でしょ、僕それにも気づいちゃったんですよ、一番でもリーグなんですよ、
リーグ、
どうでしょう、私提案あるんですけど、一番総当たり戦
すごいね、
変えましょう、来年
一番総当たり戦なんだかよくわかんない
一番総当たり戦見たで略するんですよ、IS の
IS
か、危ねえ言葉になっちゃう、危ねえ言葉になっちゃう、日本人すぐ訳すからね、
いやでもそういうネーミングのセンスも大事な一つですよね、もっともっと工夫はできるんでしょうね、なんか、
まあでも今アイドルとかが外国に行って輸入される時代だから、日本発信で誇り持ってやっていきます
、そうですね、応援していきましょう、もう我々も週休総当たり戦職業週休団を、はい、これからもね応援していきたいですよね、週休物でも買いに行こうかな、明日
上野の
なんだっけ、上野の店なんだっけ、
上野のロンドン
スポーツ、
ロンドン運動
じゃもうさ、だからカタカナ英語禁止ルールでね、
そうです、
フットボールを、サッカーを、なんか宗教語り、
ピピー、はい、反則したので気がみ、
気がみ、
そうそうそう、
レッドカード出されたら戦争行かなきゃいけないし、お時間
です、
お時間です、ね、はい、お送りしたのは来てくださいと、私のやつをちょっと
大人さんご長男
して
真のフットボール革命の人たちはロックソートである、
はい、どうしようくん結集せよ、
これは革命である、
ロックソートって
あ、長い鍵ソート上ソート、
私も軽ソート、
軽量
ソート、大人さんご長
男、大人さんご長男、
さよなら。